ただいまより石橋牧師よりイエスを引き渡すという説教をいただきます。
今日から大公説に入ります。ろうそくが一本ついたわけであります。この会堂が礼拝堂が真っ暗だとすれば、この一本のろうそくの光は心もとない光と見えるかもしれません。また闇の中にある自分が分からずに、このろうそくを消そうと考える者たちにとって、いとも簡単にこの光は吹き消されると言ってもよいかもしれません。まさに今日の聖書の箇所は、この小さな光がいとも簡単に吹き消される、その道が開かれたと喜ぶ人たちのことが示されています。主イエスはエルサレムに入城されて、毎日民衆に向かって教えておられたわけであります。エルサレムにおいては礼拝の場である神殿が強盗の巣にして巣になっている、痛烈に主イエスは批判をするわけであります。実際に祭司長たち、この貴族たちは神殿の礼拝に関わる事柄を通して膨大な利益を得ていたわけであります。祈りの家であるはずの神殿が膨大な利益を得る場となっている。主イエスは祈りの家を強盗の巣にしてはならないと痛烈に批判し、宮清めと言われる技をなされたわけであります。そのことの家に祭司長、立法学者、民の主張者たち、イスラエルの権力者たちは主イエスを殺そうと図るわけであります。大きな力を持った者たちが主イエスを殺そうとしようとしたときに、それを阻む者があった。それが無力な民衆が主イエスの話を喜んで聞いてたがゆえに、主イエスを捉える機会を失っていた、この状況が今まで学んだところから記されているわけであります。先週学びましたところ、27節と38節は先週の学びにおいては触れませんでした。今日の聖書の箇所とつなぎ合わせてこのところを見たいと思ったのであります。ここでは、それからイエスは日中は神殿の境内で教え、夜は出て行ってオリーブ畑と呼ばれる山で過ごされた。民衆は皆話を聞こうとして神殿の境内にいるイエスのもとに朝から集まってきたというふうに示されています。そして、今日の22章の2節のところでは、祭司長たちや律法学者たちはイエスを殺すにはどうしたらよいかと考えた。彼らは民衆を恐れていたのであると、このように示されているわけであります。無力な民衆を権力者たちが恐れていたと示されてくるわけであります。この無力な民衆たち、もし彼らが力を合わせてクーデターを起こす、権力者たちに立ち向かうということになったら、それは簡単に潰すことができたと思われます。軍隊を派遣してこれを鎮圧することは簡単であります。しかし彼らは無力であった。無力であるがゆえに恐れて主イエスを逮捕することができなかった。無力の者たちは無力さのゆえに自分たちの支えとなるものに敏感であります。自分たちの心に触れてくる そのものに対して心を開きます。イエス様の力ある言葉を聞いた、神の言葉を聞いた、神の力を見た。彼らは主イエスに共鳴し、朝早くからイエス様のもとに集まって喜んでイエス様の話を聞いていた。この民衆の家に権力者たちは主イエスを逮捕することができなかった、捕らえることができなかったということが示されてくるわけであります。今日の最初の聖書の御言葉を見ていただきますと、22章の1節で、さて吸い越し祭と言われている除光祭が近づいていたと、いよいよイエス様が十字架の死に向かって歩まれる、そのところが語られていくわけであります。22節のこのイエス様の十字架の死の始まり、それを記すところでまず示されていることは、4節でユダは祭司長たちや神殿司令長たちのもとに行き、どのようにしてイエスを引き渡そうかと相談を持ちかけた。彼らは喜び、ユダに金を与えることを決めた。彼らは喜んだ。イエス様を逮捕する、殺すための道が開かれた。喜んだ。と示されているわけであります。彼らの支配のうちに、主イエスは捕らえられて殺されていく、その道が開かれた。彼らは喜んだとあるわけであります。神様に逆らう力が、いわば闇の力が大きく膨らんで、小さな炎をいとも簡単に消すことができる、そういう道が開かれた。権力者たちが力を振るい、その力をもとにはどうすることもできない現実、闇の現実、それが示されてくるわけであります。しかし一節の言葉によって、いや彼らの権力者たちが力を持ってその思うままにしているのではない、神様がイエス様によって救いの技をいよいよ実現する時が来た、そのことが一節の言葉を通しても示されてくるわけであります。ルカ福音書をずっと学んできたのであります。そこで示されたことは、イエス様がエルサレムに向けて顔を向けて進まれた、エルサレムに顔を向けたイエス様の姿、エルサレムに顔を向けて進むイエス様の姿を何度も何度も学んできたわけであります。顔を向けるということは、断固たる決心、断固たる意志を持ってエルサレムに向かって歩んでいかれたことを示します。杉越祭に向かって歩んできたわけであります。まさに杉越祭に向かって断固たる決心を持ってイエス様は旅を進めてこられたわけであります。一節の言葉によって闇の力が全てを支配し、小さな光をイエス様の光を抹殺する、その道が開かれたと喜んでいるところで、いやそうではない、イエス様の断固たるご意志がここで実現する、神様の御業が実現する、消されたと思うところから大きな復活の光がイエス様によって示されてくる、闇を克服する道が開かれた、その始まりが一節によって示されてくるわけであります。吸い越し祭というのはイスラエル最大の祭りであります。かつてエジプトの奴隷から 神様の力によって解放された。そのことを祝うイスラエル最大の祭りであります。喜びの祭りであります。喜びの祭り、除光祭はそれから1週間続く祭りであります。共に大きな喜びの祭りでありますが、しかし単なる喜びの祭りではないのであります。そこで示されることは、吸い越しの祭りには一切のオスの子羊を犠牲とするわけであります。どの家にあっても一切の子羊を犠牲として、そしてその肉を食べる。子羊の犠牲ができない家にあっては隣の家に行って、そこで共にそれを食べる。そのことが中心にあったわけであります。エジプトの奴隷から解放される日に、羊の血を鴨居に塗ったそのところはウイゴを殺すその誓いから免れた、通り過ぎたということから、吸い越しの祭りの時に子羊が犠牲として捧げられるわけであります。大きな喜びの前にこの犠牲がある、犠牲の後に大きな喜びがあると示されてくるわけであります。除光祭、酵母を入れないでパンが焼かれる。これを食べるときには苦菜が共にあって食べることが求められています。苦菜を共に食べることが求められます。このパンについては新命記16章の3節に、7日間酵母を入れない苦しみのパンを食べなさい、7日間酵母を入れない苦しみのパンを食べなさいと新命記に記されてくるわけであります。犠牲の子羊と酵母を入れない苦しみのパンを食べなさい。犠牲と苦しみのあと解放の大きな喜びがある。それが吸い越し祭といわれる除光祭が近づいたという、吸い越し祭と除光祭で示されるところであります。イエス様は吸い越し祭へと向かって顔を向けて旅をされる。そこにおいてまさにイエス様ご自身が子羊になって犠牲となって、大きな闇の深み、それを背負って十字架に死んでいく。イエス様の十字架の苦しみを通して闇からの解放、罪からの解放の道が開かれる。そのことが22章の1節のこの言葉で示されてくるわけであります。そこで支配されているのは人の力ではない。神様の救いのご計画が、もう旧約聖書から示されていた神様の救いのご計画が、今まさにイエス様が死の道を歩まれるそのところで実現するということが語られていくわけであります。一節の言葉は非常に重要な意味を持つ言葉として改めてここで記されていくわけであります。バプテスマのヨハネはイエス様を見て、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だというわけであります。イエス様を見て、見よ、世の罪を取り除く神の子羊。まさに吸い越し祭に誇られる子羊として、その罪を背負い、闇を背負い、そのために命を捧げる子羊として、イエス様は今十字架の死の道を進んでいかれるわけであります。2節3節で、 祭司長たちや律法学者たちはイエスを殺すにはどうしたらよいかと考えていた。彼らは民衆を恐れていたのである。しかし十二人の中の一人でイスカリオテと呼ばれるユダの中にサタンが入ったと語られます。民衆を恐れていた。この民衆は自分の支えとなるものに対して敏感であります。弱い民衆、それゆえに自分を支える力に敏感であります。イエス様の言葉、力強い言葉、神の言葉、さまざまな病気を癒したり奇跡を行う神の力を持っておられるイエス様、この方こそ自分たちを支えてくれるお方、救い主、そういう思いを持ってイエス様のそばに周りに集まり、朝早くからその語るお言葉を喜んで聞いていたわけであります。そして3節で、しかし十人の中の一人でイスカリオテの呼ばれるユダの中にサタンが入った。サタンが入った。なぜイエス様の最も身近にいた弟子がユダがイエス様を裏切ることになったのかということはよくわかりません。ユダについてはさまざまな想像がなされ、またユダについての本も記されていくわけでありますが、しかしユダがなぜ裏切ったかということについてはその真実を記すことはできません。ただルカとヨハネ福音書のみがイスカリオテと呼ばれるユダの中にサタンが入ったと記すわけであります。もうそれはサタンが入ったと言わずにはいられない出来事として示されるわけであります。ユダの中にサタンが入った。また同時にそれはあの民衆、イエス様に喜んでそばに行ってその言葉を聞いていた民衆、この民衆にもサタンが入ったということができるわけであります。強いイエス様、力強いイエス様を見ているところにおいては喜んでイエス様の言葉を聞いていた。しかし今逮捕されて子羊のように無力をさらして十字架の死の道を歩むイエス様の姿を見て民衆も失望するわけであります。ガラッと気持ちが変わります。民衆の中にもサタンが入った。あれほど神の力ある言葉を聞き、あれほど神の力を見たのにそれを信じ抜くことができない。サタンが民衆にも入ったと言わざるを得ないわけであります。ユダは祭司長たち、4節で、ユダは祭司長たちや神殿守衛長たちのところに行き、どのようにしてイエスを引き渡そうかと相談を持ちかけた。彼らは喜び、ユダに金を与えることに決めた。ユダは承諾して群衆のいない時にイエスを引き渡そうと良い機会を狙っていた。権力者たちは喜んでいます。いよいよあのイエスを逮捕することができるそのチャンスが訪れた。民衆が周りにはいない、人の目につかないところでイエスを逮捕することができる。彼らは喜ぶわけであります。彼らの中にもサタンが入った。彼らは力を持ち自由であると思っている権力者たち、しかしそれは決して自由ではないのであります。そのうちに罪が働いている、 サタンがいるとしか思えない技をなす。イエス様は罪がない、あれほど人々の命を救った主イエス。しかしこの主を殺そうとするわけであります。人を殺す、罪のないものを殺す、そのうちにサタンが入っているとしか言いようがないわけであります。ユダの中にサタンが入った、祭司長たち彼らにサタンが入っている、民衆の中にサタンが入った、人ごとではないのであります。私たちにおいてもサタンが入ったとしか言いようがない技や言葉を語ってしまう。またイエス様を見失ってイエス様に背を向ける、私たちのうちにサタンが入ったと言わざるを得ない現実は、ユダだけの問題ではなく、まさに私たちの問題でもあるわけであります。しかしここでイエス様の眼差しに私たちは心を向けることができるわけであります。自分の最も身近にあって裏切ったユダ、このユダを主イエスは一心に見つめ続けるわけであります。深い愛を持って見つめ続けるわけであります。ヨハネ福音書で最後の晩餐の時にパンがイエス様から渡される、このパンを握ったままユダは闇の中に消えていく、そのユダの姿を一心に主イエスは見つめられるわけであります。民衆の中にサタンが入った、この民衆も一心に主イエスは見つめられるわけであります。権力者たちをもうサタンが入った者たちを一心に見続ける、罪の中に闇の中に沈んでいく者をイエス様は一心に見つめ続けられるわけであります。ペトロもサタンが入ってイエス様を裏切る、鶏が鳴く前に三度主イエスを否定する、しかも口汚く否定する、あんなやつは知らないと否定したペトロ、しかしこのペトロもイエス様は一心に見つめ続けるわけであります。十字架で死んで復活された時にまずこのペトロを招かれます。自分を裏切った者を招かれる。ペトロは立ち直っていくわけであります。もしユダが自ら命を落とさなかったとすれば、主イエスの前に招かれて新しく立ち直ることができたと、私たちはペテロの立ち直りを通して示されてくるわけであります。サタンが入った者、その罪を背負って、この闇を背負って十字架に命を捧げられたイエス様、私たちの罪を背負って死んでくださったイエス様、そして復活されて許しのイエス様が愛の眼差しを持って再びペテロを招き、サタンの入った者たちを招かれていくわけであります。そのイエス様の招きの中で私たちは立ち直ることができる、やり直すことができるわけであります。失敗しても私たちの生活の中でもうサタンが入ったと言いようがないような歩みをすることがあったとしても、主は許しの愛の眼差しを持って私たちを見つめてくださる、招いてくださる、尊いその交わりに招き入れてくださる、このイエス様の許しの愛が 私たちに強く示されてくるわけであります。太閤節にあたって闇の中であってはあまりにも小さい光、それが吹き消されてサタンの闇の世界になったと思えるそのところで、イエス様の十字架と復活の大いなる神様の御業が、大いなる光がそこに輝いていくわけであります。このお方によって私たちの罪は許され、私たちを苦しめる闇を克服することは許され、そして再び立ち直って歩み立つことができる、それの力がイエス様の技を通して御言葉を通して示されるわけであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えられ感謝いたします。神に逆らう人の思いが力を持って世界を支配する、そのような現象の中にあって、小さな炎が、その闇の中に書き消されたと思える小さな炎が、実は神様の大きな救いの技が消されたと思うそのところが光り輝いていく、十字架で殺されたと思えるそのところから大きな光へと神の御業が膨らんでいく、広がっていく、そして闇の世界をその光が克服していく、そのイエス様の御業、クリスマスへの御業と、クリスマスへと私たちの心が向けられていきます。どうぞこの時に、このイエス様の救いの御業をあなたの思いもって見つめることができますように、そして私たちに強い確信が与えられ、神様を高らかに褒めたたえる礼拝を支えることができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。